伝える県対馬市、2ページ。今月の伝える人、川口元子さん。1979年、青森県生まれ。2011年、対馬市島おこし共同体生物多様性保全担当として着任。任期終了後は、島の暮らしや文化を題材とした教育活動に取り組む。一般社団法人、対馬里山経営塾の代表。経営の漢字は、つなぐ、営む。対馬の課題に向き合うと、世界が見えてくる。島おこし共同体時代は、対馬山猫の保全を中心に活動し、活動を進める中で、対馬の人たちが自然と共に脈々と受け継いできた地域の営みを後世へつなぐ大切さを感じました。任期終了後は、対馬市北部の下る地区を拠点に、農林漁業体験民宿を軸にした観光教育事業を展開し、3年前からは、対馬市の教育旅行誘致事業を受託し、本格的に中学・高校生の修学旅行の受け入れを始めました。環境教育、国際交流、平和学習、文化風習に加え、対馬で体験しながら学べる SDGs をテーマに、地元の企業や団体と連携して、海ごみ問題、山猫保全、有害鳥獣対策についての講話やフィールドワークなどを行っています。150名以上の修学旅行も受け入れ、参加した学校はリピーターになっています。対馬には日本文化の原点となった技術や風習が今も形を変えずに残っているだけでなく、島国である日本の縮図としてコンパクトに課題が見えるため、対馬の課題に向き合うことで世界とのつながりが見えてきます。私自身がそうだったので、対馬に来ていただいた生徒さんたちにもそれを感じてもらいたいと思っています。また、私自身も二児の母ですが、過疎地域では放課後に近所の子供同士で遊ぶ機会が少なく、自然と触れ合う機会も少なくなっているのが現状です。ふるさとへの愛着を育てるためにも、子供たちに島の魅力や自然の楽しみ方を教えたいと思い、4月から自然と触れ合える学童クラブの運営を始めました。夏休みや冬休みには、校区外や島外からも子供たちが来て、普段と違う人間関係の中で、いろいろな価値観に触れる機会を作ってあげたいと思っています。写真が4枚あります。1枚目、大陸との交流の歴史や独自の生態系、その環境で紡がれた文化や暮らしが残る対馬、SDGs の学び場としても注目が集まっています。説明、日当たりの良い開けた敷地にある石垣に片手を置いて笑顔でこちら向きに立っている川口さんです。奥に瓦屋根の平屋があります。2枚目、修学旅行生による金田城トレッキング。説明、城山と書かれた札を中心に、山の上から海を見下ろすように撮影された集合写真です。3枚目、三浦浜海水浴場。1996年に日本の渚100選の認定を受けた海水浴場。対馬では珍しい、きめ細かな天然白砂の砂浜が特徴です。温泉施設やキャンプ場なども隣接しています。説明、ゴミ一つない白い砂浜と岩が浮かぶ青い海です。4枚目、網代のレンコン。レンコンの漢字は、三髄に連続の連、痕跡の痕。地質時代、砂岩上に水流や気流、あるいは波浪の作用によって波状に残された痕跡で、さざ波の化石と言われています。約140メートルにわたり斜面に広がる凸凹の岩盤は、太古のさざ波を感じさせる美しい風景です。説明、岩盤に入った波状の筋目が、右手前から左奥へまっすぐ伸びています。写真終わり。対馬北部周辺のマップです。略地図上に施設や見どころが示してあります。三方が海に囲まれた地形で、西に仁田湾、北に砂砂湾、東に周子湾があります。 島の南、伊豆原方面から来て、内陸のやや西側を通って北上する国道382号線を軸に説明します。まず国道から仁田湾付近で西側へ分岐している道があります。海岸沿いをそのまま西へ進んだところに稲港があります。その稲港の近くに一般社団法人対馬里山経営塾があります。国道382号線をまた少し北へ進むと、今度は東へ向かう県道180号線があり、その先に目幌ダム馬事公園があります。国道382号線をさらに北上すると、また西側へ分岐し、海岸へ向かう道に入ります。突き当たった海岸沿いに、対馬野生生物保護センターがあります。この道は分岐点から保護センター付近の海岸線を通ってぐるっと輪を描いたような形で、入った分岐点よりは少し北に進んだ砂砂湾付近で国道382号線に戻ります。砂砂湾付近を通過した道は島の最北の突き出た部分で、海回りの県道182号線と内陸側の国道382号線とに一旦分かれますが、その後、突き出た部分の東側にある日田勝港付近で合流します。県道182号線沿いの北側には、ワニ浦港、韓国展望所、東側には、三浦浜海水浴場、日田勝港、網代のレンコンがあります。網代のレンコンの南に、周子湾があります。国道382号線から分岐して南下する道があり、周子湾の横を通り過ぎた山間部に、周子のもみじ街道があります。写真が3枚あります。1枚目、韓国展望所。韓国まで 49.5 キロの至近距離にあり、天気の良い日には、韓国プサン市の街並みが望める展望所。韓国の古代建築様式を取り入れて建造されています。説明。青い海が広がる晴れた日の展望所です。多角形で高床式の建物です。土台には数本の柱が見えます。その上にガラス張りの展望所があり、その外側に低い白い囲いがあります。黒い瓦屋根の真ん中てっぺんに白い装飾品がついています。建物の左手に展望所に上がるための緩やかなスロープがあります。2枚目、目幌ダム馬事公園。対馬固有の貴重な在来馬、大衆馬を飼育しています。大衆馬の餌やりや引き馬体験、乗馬体験などが楽しめます。説明、山が見える広場に3頭の馬がいます。3枚目、周子のもみじ街道。周子川周辺は周子森林公園として整備され、対馬屈指の紅葉の名所。川沿い約7キロにわたり、もみじやカエデが群生し、もみじ街道として散策コースも整備されています。説明。川沿いの道に並んだ木々が赤や黄色に色づいています。マップ終わり。対馬市のお土産。対馬山猫アクリルキーホルダー。表面と裏面の両方楽しめる、対馬山猫のアクリルキーホルダーは全6種。デザインは赤ちゃん山猫から大人山猫まであり、売り上げの一部は対馬山猫の保全活動団体へ寄付されています。問い合わせ、一般社団法人、すべてアルファベット大文字、MIT、MIT、電話0920-84-2366、対馬市市政施行20周年記念、対馬の歌コンサート、ふるさとを歌う、対馬に住む人が対馬をテーマにして作った歌や演奏を披露するコンサート、募集して選ばれた個人、団体、グループが出演し、対馬市市政施行20周年を賑やかにお祝いします。日時、12月15日日曜、13時30分開演予定。場所、対馬市交流センター、対馬市伊豆原町。問い合わせ、対馬市総務課、電話 0920-84-2366。 53-6111、対馬市市政施行20周年記念のロゴマークがあります。説明、対馬山猫や馬や赤い橋など、対馬にゆかりのあるものを組み合わせてデザインされた数字の20が真ん中に大きく描かれています。数字を挟んで、下にアルファベットで、対馬シティ20th anniversary since 2004と、上に、対馬にずっと、対馬でもっとというメッセージが書いてあります。説明終わり。現行の犠牲者を慰霊する、菰田浜神社例大祭。1274年、現行襲来に立ち向かった対馬当主宗助国と戦死した武士が祀られている菰田浜神社で行われる慰霊大祭。今年は現行から750年、武者行列や神主が沖合に向かって弓矢を射る儀式、名言の儀が行われるほか、奉納相撲や奉納太鼓などで賑わいます。日時、11月9日土曜、10日日曜、場所、菰田浜神社、菰田浜、対馬市伊豆原町、問い合わせ、一般社団法人、対馬観光物産協会、電話、0920-52-1566